紀藤君と山口先輩の
まちづくりラジオ。
8月10日土曜日、時刻は7時30分です。皆さんおはようございます。紀藤君こと紀藤亮太です。
山口先輩こと山口悟です。
この番組まちづくりラジオは、九州をはじめ全国でさまざまな実践を行っている皆さんをご紹介しながら、各地で持続可能な世の中を作っていくためのヒントを発信していきます。
はい、
町や地域活動の作り手や担い手、そしてリスナーの皆さんを一つのコミュニティにつなげていく番組です。この後は、各地で頑張っているプレイヤーをゲストにお迎えする誰がどこで何してるのコーナーです。
はい、
本日のゲストは長門湯本温泉町株式会社エリアマネージャーの木村義人さんをお迎えしております。そしてその後はまちづくり大辞典と称しまして、そのゲストとのお話の中で出てきた言葉キーワードについて、我々で深掘りをしていきます。
はい、
どうぞ楽しみに。
はい、
まちづくりラジオ。この番組はまちをもっと面白く JR 九州、いつもの朝と新しい明日をサイブガスグループ、人にまちに心地よく高橋株式会社、建物をずっと健やかに日本関西、ずっと先まで明るくしたい宮殿グループの提供でお送りします。
まちづくりラジオ。
まちづくりラジオ、改めまして紀藤君こと紀藤亮太です。
山口先輩こと山口悟です。
さてここからは、誰がどこで何してるのコーナーですね。
はい、
本日のゲストは、なんと県外から、
はい、まあ
実際福岡にもねいらっしゃる方なんですが、
ね、
長門湯本温泉町株式会社エリアマネージャーの木村義人さんです。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、なんか嬉しいですね。長門湯本温泉って分かりますか？
わかりますよ。
山口県の、
なんかねとっても立派な有名なところのイメージありますよ。
そうそうそう、まあ、一応今までまあこういうね福岡県中心とした放送ですし、まあ、九州のって今まで冠つけてましたけど、もう九州飛び越えて山口からご参加いただくという、
ね、ですよ。
ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
山口先輩会ったことは？
いや、僕初めてお会いして、はい、あのねネットとかでたくさん見てね、ものすごくもうちょっと立派で近づきがたい方かなと思ってドキドキしてたんですが、
めちゃめちゃ柔らかい感じでお若いしみたいな、
気さくで ねちょっと安心してきました。はい、
ちょっとなんか自己紹介をするときに、はい、なんておっしゃってるんですか今？
いや、自己紹介ですか、
何者ですかみたいな。
いや、まあエリアマネージャーっていう立場なんですけど、はいはいはい、でもまあなんか町のなんか価値を上げるために何でもやりたいと思ってますっては言ってるんですけど、
やれることは何でもやるぞと。
まあそうですね。
なるほど。そもそも何かその、まあ、まあ例えば大学の時とかそう勉強してたベースっていうのは何を？
あ、大学の時は法律ですね。
そうなんですか。
はい、
じゃあ今の町づくりとかエリアマネジメントとかとはちょっとまた遠い世界ではある。
そうですね。まあなんか仕組みを作ったりとかっていうのはまああるのはあるんですけど、直接はそんなにね関係ないですね。
なるほど。ご出身がどちらですか？
出身は福岡、はいはいはい、福岡市内なんですけど。
じゃあもうそこはすごく我々と近しい感じ
で。ね、そうね、
はいはいはい、
急に親しみが湧いて
きて、ね、
でじゃあその大学卒業した後にその入庁されたという。
あ、そうですね、はい、経済産業省っていういかつい役所があるんですけど、
国のもうど真ん中ですよ。
本当ですよ。
いや、まあ、13年半ぐらい、
そちらで
やってたんですけどね。はいはい、
でその中でこの長門市長門湯本温泉に関わることになる。
そうですね、あの2015年に、まあ、当時地方創生っ て, って
ちょうど始まってすぐぐらいのタイミングですね。はい、です
それで人材支援制度ということで、
はいはい、
まあ、あの人口5万人以下の、まあ、小さい市町村に国の役人が直接お邪魔して一緒に考えようというプロジェクトがあって、それで長門市とご縁をいただいたのが初めて。
なるほど。ああいうのってなんか任期みたいなのがあると思うんですけど、
はい、
元々は
もともと2年の任期 で、まあ、結果的には1年伸ばしてもらって3年間、はい、市役所にお世
話になりました。それはあれですか、その人材を派遣する制度で行きますって手を挙げたんですか、それとも行けって言われてえっていう感じで。
あの行きたいっていうふうには言ったんですけど、ただ どこっては言ってなくて、
場所はね、わからないまま、
はい、
なるほど。
そこはなんかマッチング
。じゃあ偶然の出会いでですね。
そうですね。はい。
それはやっぱ、まあ、その手を挙げたというのは、やっぱこういう地域に入り、こう、まあ、いわゆる町づくりとか地方創生に関わるような、まあ、その、ね、活性化みたいなものを目標とした事業に関わるっていう、まあ、そこは目的としてあったんですね。
そうですね。まあ、もともとなんか地域活性化とかは興味があったというか、なんか関われたらいいなとは思って出たんですね、ぼんやり、うんうんうん、でただなんかそこはすごい大事だなと思ったのは、なんかいわゆる人口減少って言われるのが、うんうん、まあ本当に直面した時 に、うん、なんか本当に地域地域でもっとこう面白いことを頑張んなきゃいけないっていう、うんうん、気が強くなって、でたまたまその時に地方創生っていうのが出てきたんで、まあ、手を挙げさせてもらったっていう感じですね。
それまでその長門湯本温泉との関わりっていうのは何かあったんですか？
あ、一切ないです
ね。もう初めて、
はい、長門市っていうのもまあ正直、
あ、なるほど、
あんまりどこっていう感じでしたね。
ポーンと飛び込んでいくわけですよね。
そうです、そうです、はい、
いや私もほら山口さんも実は津屋崎だったり油津だったり、うんうんうん、まあね、その自分の地元ではないような町に飛び込んだ経験があるんですけど、木村さんの場合 どんな感じで飛び込んでいったんですか？
ああ、どんな感じ。そうですね、なんかこちらとしては、ね、うん、あの言っちゃなんですけど、その国の役人が
ですよ、ね、
いきなり3万人の市に行くわけなんで、うん、ちょっとこう気合い入れていったんですけど、うん、案外なんかあの市の皆さんはというか、うん、特に一般の人はもう全然知らないからですね、うんうんうん、あのまあ、これはあれですけど、最初に引っ越した日に飯食うとこないじゃないですか、うん、
はいはいはい、
だから居酒屋行ったらですね、うん、ちっちゃい市なんで、あんたどっから来たんかねみたいな感じで、
ね、ね、まあ、見らん顔やねみたいな、
そうそう、春なんで、はいはい、まあ、あのいやいや、あの転勤でみたいな感じで言ったら、まあ、あのあんまりそのガンガン来るじゃないですか、うんうん、どこみたいな、いや公務員なんですって言ったら、うん、お県庁かねって言われて、いやいや県っていうわけでもなくて国なんですって言ったら、うん、おばちゃんが奥からこうダダダってこう来てですねあの、まあ、いろいろ辛いこともあると思うけど頑張んなさいってもうなこっちはもうなんかね張り切って乗り込んだんですけど、
ドラマが始まる予感だね、それはそれはなんか予感させる感じなんです
けど、なんでもちょっと、まあ、肩の力が抜けたというか
なるほど、
あ、まあ、そんなもんだなと思って、はいはい、でスタートした感じですね。
その今実は長門湯本温泉って私もね、うん、結構勉強させていただきたいなと思うぐらいすごくいろんなことやられていて、で、ね、まあ、どこも温泉観光地も今本当に厳しいところだと思うんですけど、やっぱ行った時の長門湯本温泉っていうのはどんな状態だったんですか？
はあ、最初行ったのは本当に何にも起きないっていうか、うん、まあ、実際に老舗の150年続く地元の老舗旅館が廃業して、はい、そこから本当にこう解体工事が進んでるタイミングだったので、うん、本当に目の前は工事現場で温泉街誰も歩いてないっていうのが、まあ、うん、本当に実際のところでしたね、うん、それが最初に行った時の印象というか、
いやそっからもう何かしろって言われてるわけですよ、うんうんうん、なんかミッションみたいなものがそういう時あるんですか、具体的な。
あ、当時はなんか総合計画って言ってですね、うん、総合戦略って言って、まあ、あの人口減少化でどういうふうに地域がその頑張って自立していくかみたいなのをまあ考えましょうっていうのを作るっていうのはあったんですけど、それはでも半年ぐらいで作る業務なんで、その先は何にも決まってなくて、でそのまあ半年の間にいろいろこう考えたですけど、やっぱりその長門市の場合はあの観光、うん、温泉街の再生っていうのがやっぱり地域に一番意味があるっていうか、うん、いうことかなということで、まあ、その後そこの部分にこうグッと担当させていただいたっていうところですね、うん
うん、あの結構このラジオ聞いてる方で、まあ、例えば学生さんなんかも聞いてるんですけど、うんうん、やっぱ何かこう地域に入っていきたいなとか地域とこうグッと関わっていきたいなみたいなことを考えてる子結構多いと思うんですよ。なんかそういう方にそのやっぱ知らない地域に入って、まあ、例えば馴染まないといけないとか、やっぱその町のこと知らないといけないとかいろいろあると思うんですけど、何からこう始めていくようなことだったんですか、木村さん。
そうですね、まあ僕の場合は本当に、まあ、最初はいっぱい人の話をお聞きするっていうか、うん、まあ本当に教えてもらうっていうかですね、最初しか聞けないじゃないですか、うん、だから、まあ、何も分かんない状態で、まあ、一応その市の皆さんと分担して100人ヒアリングしようっていうのをまあ立ててやったんですけど、まあ、とにかくあの具体に話をお聞きするっていうのをスタートにしましたね。
やっぱ耳を傾けるというかね、うん、その大事ですよね、
うんうん、 すごいね、あの木村さんのね、なんかこう押しの強さよりも柔らかさ、うん、なるほどってこう受け止めてくださるようなオーラがあってね、それがなんか良かったんでしょうね、うん、きっとね。
そうですかね。
いや本当に。
でもなんか、ま、街づくりとか、うん、僕もその最初のイメージはすごいなんかめちゃくちゃ発想力があったりとか、うん、すごいカリスマ的な人が
引っ張るような、
そうそうそう、はいはいはい、そういうイメージがね、うん、あったんですけど、なんかそういうわけでもないかなっていうか、いろんなやり方があるかなとは思ってて、まあ、なんか大事なことは本当にやっぱりね、その地域のことはその地域の人にしか見えない部分もたくさんあるし、なんかいろんな経緯もあるから、まあ、まずはやっぱりしっかり好きになってお聞きするっていうのは、まあ、絶対抜けないかなとは思ってますけどね。
なるほど。やっぱこう、まあ、ある意味リサーチでもあるしね、こうマーケティングっていう言葉が正しいかどうか分かんないですけど、うんうん、やっぱりこう現状を聞き課題を見つけっていうところからやっぱ入ってきますよね。でその中で何が起きてって今結局辞めてしまって国の役に辞めてしまって
そもそも計画を作るというところぐらいまでがお仕事だったわけですよね。
人気がありましたからね。
それで人気終わって、じゃあ皆さん頑張ってくださいねって帰れるところを、うん、なぜかそうなっていないという、 そこに何が起きたかちょっと知りたいよね。
まあ最初ねやっぱりあのプランを作って、それもあの最初は星野リゾートさんを誘致しようっていうのがスタートで、
なるほど。
でまあそれはね、老舗のホテルの敷地が次の全国ブランドがある企業に変わってっていうことで、うん、あのいいことだなと思ったんですけど、やっぱりそれ敷地単位というかね、小さい点の話でしかなくて、うん、やっぱり温泉街全体でもう一回元気にならなきゃっていうことで、うん、全体の計画を作って、でまあ計画はできてもね、どうやって動かしていいか分かんないから、なんかそのプロジェクトを前に進めるための仕組みも作って、うん、おっしゃるようにもう計画と仕組みができたらあの役割終わったかなと思ってたんですけ
けれど
1年ぐらいなんかその仕組みをやってたら、なかなかもうやることが満載になってきてですね、でもう自分でいろんな人もこう巻き込んじゃってるもんだから、うん、あのなかなかまあ面白みもあるし、うん、あの大変さも出てきて、うん、でいよいよなんかあのなんていうか、プロジェクトはね前にどんどんどんどん進んでいっていろんなことができてきたんですけど、やっぱり安定して運営していくっていうのがあの課題になってきて、うんうん、その時にまあいろいろ巻き込んできた人たちからですね、うん、あのどうって言われてしまって、
わかるわ、ね、どうっていうね
言われてしまった、
巻き込まれる立場にこう なってきた感じで、なるほど、
巻き込んでたのが逆に巻き込まれてしまったというこのいいですね。もう意外とそこからは早いんですか、決断は。
ああでもいやいや、でも言ってもやっぱりね、なんていうか仕組み整えてとか、うん、役者辞めてっていうのは1年半ぐらいは、うん、あのかかってますけどね。もちろ なんか決めたのは早かったんですけど、はいはいはい、すぐねパンってこう変えられるわけでもないん で
気持ち的にはでももう行ったろうと
そうです、まあこういうね、うん、タイミングっていうのもなんかあるかなとも思ったんで、まあ、
その時おいくつですか。
その時は35とかかなですね。今40ですね、
うんうん、いやなんかどうせ 山口さんも面白いよね。
うん面白い。でなんだろうね、その長門っていうのは、うん、昔はねすごく栄えて、でも、うんうん、一旦ちょっと寂れて、 でもまたこうやって新しい形で復活してきてるっていう、なんかそのストーリーってなんか日本のいろんなところでね、なんかまだ、うん、日の目を見てないけど、うん、これから復活できるよねっていう、そういうなんかこう、なんかこう希望を見て撮ってるっていうかね、そんな気もするんですよね。
ありがとうございます。
いや本当に、
いやそう言っていただけると、
なんかそういうかつて流行ってた街、良かった街ってこう、うん、やっぱ既成概念があるじゃないですか、なんか古くからの、
うんうんうん、
で多分やっぱそれ今ってそれを打ち破っていかないといけない時代だと思うんですけど、うんうん、なんか我々は我々なりの打ち破り方を持ってますけど、木村さんなりの覆し方、打ち破り方って何なんですか。
いやー、どうすかね。でも長門の場合は本当に結構危機が大きかったんで、
危機が、
本当にもうみんなが知ってる旅館が廃業しちゃうってですね、うんうん、
危機感がそこでちょっとあった。
そうそう、そこがやっぱ大きかったんで、うん、なんか打ち破ったっていうよりは、うんうん、じゃあその次に向かってどうしていくかっていう、
やるしかないぐらいのね、
うん、ですね、うん、でただまあその時になんかすごい奇抜なことやったっていうよりは、うん、やっぱり足元の温泉とか川とかですね、あのそういうところをもう一回見つめ直して、であとはしっかりなんかリスク取って頑張る人 を本当に応援していくっていうか、うん、いう形でもう一歩ずつ進めていくっていう感じでしたけどね。
いやなんかそのこういうし街づくりってなんか発明的な誰もやってないことやるとかじゃなくて、まあそれこそ本当にやらなきゃいけないけどみんなが分かってることを一個一個丁寧に丁寧に時間かけて本当にやっていくっていうのがやっぱ大事じゃないですかね。
うん、まあなんかやりきるっていうかね、うん、そういう感じですよね。
やりきるね、
うん、いろんないいアイディアはなんか着手されてて逆に諦めちゃってるっていうか、うん、いやそれも3年前にこういう事業があったんですよねみたいな感じで、うん、でどうなったみたいな感じでよくわかんないみたいなんですけど、うん、なんか結局やりきる人がいるかどうかっていうだけじゃないかなっていう感じはある、
ね、それはやっぱ外から来た人だからできるみたいなところがある、
うん、あそれはあると思います。やっぱね、うん、そこを担っていた人とかその親戚とか結構いるから、うん、そういう意味ではねどれが良くてでそれはもう一回続けようみたいなのはもしかしたら外の人の方がやりやすいかもしれないですね、
うんまあ、特にねそういう、まあ、国の役所にいらっしゃった方でもあるのでやっぱりいろんな多角的な目を持たれてるから、うん、いやなんかこれね長豊本温泉本当に今すごく面白い取り組みをされていて、うんまあ、本当にまだにこれからですけどね、うんうん、でもこれネットとか調べたらいろんな情報が出てくるんでぜひ皆さん勉強していただきたいのとともに、まあ、今日はなんかその裏側にあるやっぱり木村さんのこのなんか人格と柔らかな、うんうん、それとやっぱりなんかその、うん、そのなんかスタンスがそこにあったからこそなるほど今そうなってるんだっていうのが少し分かった気がするのでちょっとまだ私ゆっくり行けてないんで
ぜひぜひ、
はいはい、ちょっと近いうちに行きたいと思います。
ぜひぜひ福岡からバスも通って
ですよね。そうだ
そうだ直行便が
直行でもう2時間半で
そうそうそうということでいやいや今日はすみませんありがとうございました。
こちらこそありがとうござい
ます。ぜひ近々行きますんで、はい、
ぜひよろしくお願いします、うん
はい、その時はご案内していただければ、
はい、もちろんお風呂しないで、はい、
ぜひぜひ今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
紀藤君と山口先輩の
まちづくりラジオ。
はい、じゃあここからはまちづくり大辞典のコーナーですね、
はい、
先ほどの木村さんとのトークの中で出てきたキーワードをちょっと深掘りをねしていきたいんですが、
やりましょう。
まあなんかいろんなやっぱ我々もね、うん、よそからこう街に入り込んでいった経験がある身ですけど、
ね、すごいシンパシーを感じましたね。
やっぱ最初はとにかくお話を聞くと、
うん、
やっぱ100人とかね200人って話もありましたが、
本当、
うん、やっぱそれ大事ですよね。
僕大事だと思う、うん、僕ねそれ先行後行っていう言い方よくしてて、なるほどなるほど、こっちから提案があるよってアイデアを持っていくっていう方法もあるけど、うんうんうん、それって結局僕のやりたいことを相手にやってもらうってことになっちゃうじゃない。
なるほど。
だからやっぱ聞いて聞いて聞いて、あだったらこういうやり方があるんじゃないですかっていうふうに後から向こうのやりたいことに対して提案すれば、それは向こうのやりたいことだからそれを高校型と呼んでみたりするんだけれど、なんかそれをなんかこうなんていうの、無意識に非言語でやってるなっていうのを思いましたね。
だからこそちょっと後半でおっしゃっていた、なんか特別なことやってるんですかっていうと、そうじゃなくて、もともとやっていたようなことでも例えば途中で止まっているとか、なかなか進まなかったことを彼は丁寧に丁寧にやりきるって言っていた。
言ったね。
やっぱこう最後まで形になるまでアウトプットできるまでやるっていうのがやっぱなかなか例えば地元の方だけの力でできないところ、それをやっぱりあえてよそから来られた専門的な方が押し切るっていうのが大事なんかなと思いますね。
僕も思ったね、なんか答えは分かってんだよね、実はね、だからみんなそれを失敗したうまくいかないときに、はいはい、答えじゃなかったんだ別の答えを探そうと言ってまたやりきらずに別の答えだったんだってなるけど、実は答え分かってるからそれをやりきるっていうね。
いやでもそれがやっぱ大事なんですね。なかなかできないから、
うん、
いや本当今日はなんか木村さんのあの雰囲気がすごく良かったし、
良かったね。
ちょっといろいろやっぱ街もうちょっと覗きたいなと思いましたね、
うん、本当です。
ぜひ遊びに行きましょう。
行きましょう、
はい、
まちづくりラジオ。
今週のまちづくりラジオはいかがだったでしょうか。そして来週のゲストなんですが、
はい、
佐賀県から佐賀市役所の南雲千鶴さん
をお
迎えするんですが、私の実は同級生で、
お、そうなんですね。
久しぶりに会えるので、楽しみにしております、
はい、
番組では町の相談室と称しまして、リスナーの皆さんから町づくりに関しての相談や質問などを受け付けております。メールアドレスは 761@lovefm.co.jp です。どんなことでも結構ですのでお気軽にお寄せください。この番組はポッドキャストでも配信しています。 LOVEFM のホームページ、もしくはラジオクラウドからぜひチェックしてください、
はい、
本日もお付き合いありがとうございました。お相手は紀藤君こと紀藤亮太、そして
山口先輩こと山口悟でした。
それではまた来週お会いしましょう。
さようなら。
まちづくりラジオ。この番組は町をもっと面白く JR 九州、いつもの朝と新しい明日を西部ガスグループ、人に町に心地よく高橋株式会社、建物をずっと健やかに日本関西、ずっと先まで明るくしたい宮殿グループの提供でお送りしました。